丹野先生、ご無沙汰でございました。
ご無沙汰しております。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回ご出演いただいた時にも岩手のこのコホート研究について伺ったような気がするんですけれども、まだ続いている研究ということで今日は改めて伺いたいと思います。岩手県北地域コホート研究というのはどのような研究なのかというところから教えてください。
はい、まずコホート研究ですが、コホートとは特定の人の集団を指す学術用語のことです。で、コホート研究といった場合はその特定の人の集団コホートを長期的に10年20年と追跡して病気の原因や危険因子を明らかにする研究のことを言います。で、今ご紹介いただいた岩手県北地域コホート研究は、脳卒中や心疾患、要介護状態の危険因子を明らかにすることを目的として、岩手県の二戸、久慈、宮古地域で市町村が実施した集団検診を受診した方のうち、本研究への参加に書面にて同意された方を対象として平成14年2002年から現在まで継続実施されているコホート研究のことです。
はい、ずっと続いていたということで、まだまだこの続けば続くほどしっかりとこのデータが得られていくということになるわけですよね。
はい、その通りです。
研究グループというのはどういうグループでやっていらっしゃるんですか？
研究グループですが、私が所属しております衛生学公衆衛生学講座に研究事務局を置きまして、岩手医大内の、脳神経外科学講座、それから内科学講座の腎高血圧内科分野、神経内科老年科分野、糖尿病代謝分泌内科分野、血液腫瘍内科分野などですね、多数の先生方にご協力をいただきながら行っている研究グループになります。
はい、ところで丹野先生、なぜこの研究を行おうとなさったんでしょうか？
はい、今回注目したのは牛乳ですが、牛乳というのは養殖の主要な構成要素です。で、欧米人の牛乳摂取による健康影響については数多く報告されています。一方で日本人の牛乳摂取習慣は、第二次世界大戦後学校給食への導入を機に全国に広まった比較的新しい習慣です。で、現在でもなお日本成人の牛乳摂取量というのは欧米人と比べてとても少ない状況です。例えばオランダ人では成人がだいたい1日 300mg 取るんですが、日本人はだいたい 100mg の牛乳を摂取するということが調査で分かっております。で、さらに日本人の場合ですね、子どもに比べてですね、成人の方がですね摂取量が少ないということが分かっておりますので、牛乳摂取が比較的少ない集団だということが分かっております。また日本人と欧米人では欧米人では心筋梗塞などの心疾患が、のリスクが高いのに比べると、日本人では脳卒中リスクが高いということが知られています。特にこの岩手県では脳卒中死亡率が全国で非常に高い県でございますので、この点に注目したということです。で、また日本人を対象とした研究では脳卒中が原因で死亡するリスクについてはこれまでも研究されてきてるんですが、脳卒中の発症、つまり脳卒中にかかることに及ぼす影響については報告されておりませんでしたので、私どもこの研究グループでは牛乳の摂取量が少なく脳卒中の発症が多いこの日本人集団で牛乳摂取と脳卒中発症リスクとの関連を明らかにすることをこのコホート研究のデータを用いて解析したところです。
まずここまでのところで丹野先生のおっしゃる通り、子どもには飲め飲めと、ね、大きくなるんだよって言いながら飲め飲めで、おじいちゃんおばあちゃんには骨粗しょう症の予防にもなんて言いながら飲め飲めと言ってはいるんですが、確かにこの中間世代というのは100ミリですか、コップ一杯にも、
そうですね、平均すると
ぐらいですもんね。
はい、
本当に摂取量が少ないということが分かりますけれども、対象者というのは先生、このコホート研究どれぐらいの規模なんでしょうか？
この研究に参加してくださった方は、この解析でですね、
はい、
使われたデータについてですけれども、40歳から69歳までの、14,111人の方 が対象となります。
うん、先ほど集団検診を受診した方のうち、この書面で同意ということでしたけれども、まあ、そういう方法で、まあ、同意してくださった方のデータを用いるということ
ですね。そうですね、はい。
まあ、それは簡単な同意というんでしょうか、同意しますみたいなチェックぐらいで済むものなんですか。
ですね、同意につきましては、この研究の内容をきちんとご説明してですね、どのような追跡が行われるのかということもきちんとご説明した上で、ご納得いただいた上でですね、ご参加いただいていると、そういったものを書面でいただいております。
はい。で、今回のこの10年間の追跡データを用いて解析したという研究結果につきましては、平成14年2002年から続いている、
はい、はい、そうです、
ということなんですね。さあ、その具体的な調査研究方法ですけれども、どういう内容なんですか。
はい、この岩手県北地域コホート研究に参加された1万4111人の方に、今回は食物摂取頻度調査法という方法を用いまして、はい、コップ1杯の牛乳を飲む頻度を回答していただいております。で、回答結果に基づきまして、研究に参加していただいた方を、まあ、牛乳1杯週2杯未満、それから週2杯以上7杯未満、7杯以上12杯未満、それから週12杯以上という4グループに分けました。で、一方で脳卒中の発症につきましては、はい、岩手県地域脳卒中登録事業というものがございまして、こちらは1991年から岩手県が行っている事業になりますけれども、はい、そちらのデータを岩手県地域脳卒中登録事業の規定にのっとりまして利用させていただいて、どの方が脳卒中を発症したかということを確認しております。
そうしていくうちに、だんだんと明らかになってくるものがあったということですよね。はい、実際牛乳摂取の頻度と脳卒中発症リスクというのは関連はあったんでしょうか。
はい、まあ、主要な結果の一つになりますが、特に脳梗塞、これは脳の血管が詰まる病気になりますけれども、はい、その発症リスクについて、女性では牛乳摂取頻度が週2杯未満の人たちに比べると週7杯以上12杯未満の人たちで 47% のリスクの低下が見られました。で、一方で男性では統計学的に有意なそのリスクの低下というのは見られなかったんですけれども、牛乳の摂取頻度が高いほどやはり脳卒中の発症リスクが下がる傾向は見られました。
先生、ここでちょっと最近私、医大の先生が牛乳飲めって、飲むと脳梗塞にならないらしいから飲めっていうことをですね、うん、いろんな方に言われて、牛乳飲め飲め飲め飲め言われてるんですけれども、ええ、医大の先生がおっしゃったっていうことで、
はい、
丹野先生だったんですか、そういう今回の研究の結果がその牛乳を飲みましょうという、今こう盛んに巷で言われている牛乳飲みましょう運動の一つになっているわけですよね。
そうであれば大変嬉しいことですが、
ね、は
い、
何か主人までもがママと1日1杯牛乳飲みなさいみたいなことを言ってきてですね、いいらしいよとおじいちゃんおばあちゃんからも言われたんですけれども、さあ先生、ここで女性だけなんですか、この結果は。
ですね、私どもの研究の結果だと、まあ、女性でそのような関連が見られたということですので、まあ、この研究だけの結果から見ればその通りなんですけれども、
男性では統計学的に有意なリスクの減少は今回は見られなかった、はい、ということなんですね。
これはこういう食品やですね、
はい、
栄養を取り扱っている栄養とその脳卒中発症っていうような関係を見るときには注意が必要なんですけれども、例えば単一の食品を取ったからといってその病気が完全に予防できるかっていうことではないので、
はい、
その他のですね、まあ、危険因子と言われているものを、まあ、どの程度その他にどのくらい持ってるかっていうことが非常に重要なファクターになります。で、今回男性の場合だとここの研究に参加された方々は、はい、 タバコを吸われたりとかですね、お酒をたくさん飲まれたりとか、あまり運動しなかったりとかっていうような、その他の脳卒中の危険因子を多く持っている方が多く参加されていたので、本来牛乳とその脳卒中発症との関連見られたのかもしれないんですけれども、そういったものでマスクされてしまった可能性はあるんじゃないかなというふうには考えております。
なるほど、そういうことなんですね。今あのくすっとディレクターが笑ってましたけど、僕はタバコ吸いますよみたいな表情でお酒も飲みますという感じでしたけれどもそうか、じゃあ、 あの実際先生、あと牛乳にはそういう効果があると言えるんですか？
そうですね、この研究だけからはっきりとですね、その牛乳の中のこれがいいんですっていうことはそこまでは明らかにはできないんですけれども、可能性としましては2つ考えております。1つは牛乳を飲む人が、そもそも健康な食習慣であったり、健康な生活習慣というものを持ってらっしゃるっていうことが影響してるんじゃないかと思います。例えばこの集団でもですね、牛乳を飲まない人に比べると飲んでる人ではタバコを吸う人や大量の飲酒をする人が少なく、習慣的に運動している人、あとは脳卒中の予防因子であるその魚、大豆、タンパクですね、野菜、果実をたくさん摂っているっていうような傾向が見られておりますので、そういったことが一部関係しているかなというふうに考えております。あともう一つはですね、こちらは強調したいことでもあるんですが、そのやはり牛乳そのものに含まれている栄養素、特にミネラルになるんですけれども、カリウムやカルシウム、そのマグネシウムにはですね、血圧を下げる効果があるということが知られています。で、脳卒中の最大の危険因子と言われているのは、高血圧ですので、この牛乳を飲む人たちではこのカリウムやカルシウム、マグネシウムなどがですね、血圧を下げる方向に働いて脳卒中の発症リスクが低下したのではないかというふうに考えております。
あの知事も牛乳飲みましょうというようなことをおっしゃって、
そうですね、
います、冷蔵庫に常に牛乳を置いて、定期的に飲むこの習慣というのはつけたいですね。
そうですね、
今あの一緒にスタジオに入っているディレクターもですね、冷たい牛乳はちょっとはいいんだけども、あとは温めて飲まないとお腹壊したりするんだよなんておっしゃってましたけど、
私どもの研究では、牛乳一杯くらいがちょうどいいんじゃないかということで、ご紹介させていただいておりますが、注意点としてはやはり牛乳アレルギーの方もいらっしゃいますし、牛乳不耐の方もいらっしゃいますので、そういった方々は積極的に飲むということは、避けられた方が良いとは思います。なので、普段牛乳飲める方ですね、飲める方についてはコップ一杯程度の牛乳がちょうどいいんじゃないかなというふうに考えております。
今回のこのまとめのお話としますと、どういったことが先生からおっしゃっていただけるでしょうか？
そうですね、まずは一つはこれはちょっと手前味噌になりますが、先ほど申し上げました通り、そのこれまで日本人を対象とした研究では、その脳卒中の死亡に関しては研究報告があったんですけれども、この脳卒中の発症、脳卒中にかかることを予防するっていうことについてこう言及した研究は多分私どものものが初めてだと思いますので、ここはちょっと強調しておきたいかなと思います。でまた今後ですね、私どもこの牛乳摂取と要介護状態の予防因子なども、明らかにしていきたいということも申し上げましたが、牛乳と認知症との関係などについても研究を進めていきたいというふうに考えております。
まだまだこの後の研究によって明らかになること、また研究することが出てきそうですね。
そうですね、
では次なる結果報告も楽しみにしておりますので、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございます。
では丹野先生、最後にリクエスト曲をお願いいたします。
牧原紀之さんの、ミルクという曲をリクエストします。
はい、じゃあ今日のテーマが牛乳なだけにミルクということで選んでいただきました。ね、はい、ありがとうございます。